Brothers and sisters,
兄弟姉妹の皆さん、ヤングアダルトのための教会教育システムディボーショナルにようこそ。この集会はユタ州ソルトレイクシティテンプルスクエアのタバナクルから世界中のヤングアダルトのために数多くの言語で放送されています。私はユタ州サンディの YSS テイクの会長ディーン・バージェスです。私たちは管理ビショップリックのジェラルド・コセイビショップと奥様のコセイ姉妹を歓迎します。今晩の和者でもあるコセイビショップについては後ほど紹介します。中央幹部、地域70人、教育管理会、このディボーショナルを主催する LDS ビジネスカレッジの役員の皆さんがこの会に出席してくださっています。さらに CES 宗教教育セミナリーインスティチュートの教育長、地元のステーク会長がご夫婦で出席してくださっています。2013年1月13日日曜日の CES ディボーショナルでは、大官庁会第二顧問のディーター F ・ウークトドルフ館長がお話しされます。開会にあたり、聖歌隊と皆さんで賛美歌152番選べ正義を歌います。指揮はステファニー・サムソン姉妹、伴奏はリンダ・マーゲッツ姉妹です。その後、サムラッド兄弟が開会の祈りを捧げます。
天のお父様、主を礼拝する安息日に教会に行き、聖餐に預かり、聖約を新たにすることができ感謝します。今夜コセイビショップと御霊が私たちに語るのを聞くためにこのタバナクルにいられることを感謝します。どうぞ御霊が共にあり、私たちが心を開き、主が望んでおられる事柄を学ぶことができますように。 主の教会の会員であること、またそのことを通して受けるすべての祝福に感謝します。自然災害によって被害を被った人々にお父様の御霊があり、早く生活の秩序が取り戻せますようにお祈りします。救い主と主がしてくださったことすべてと主の贖いに感謝し、私たちが贖いを生活に取り入れることができますようお祈りします。今夜ここにいられることを再度感謝し、御霊が共にありますようイエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。
This evening we are joined by a combined
LBS ビジネスカレッジとソルトレイクバレーインスティテュートの合同聖歌隊が後ほど来たれ旅を共に続けんを歌います。指揮はクレイグ・アレン兄弟、伴奏はマーゲッツ姉妹です。その後個性ビショップのお話を伺います。お話に続いて聖歌隊がイエス様も子供でしたとイエス様のようにを歌います。指揮はハル・ W ・ロムレル兄弟、伴奏はマーゲッツ姉妹です。その後ラケル・ラズムステン姉妹が閉会の祈りを捧げます。では今夜の話者を紹介します。ジェラルド・コセイビショップは現在48歳で、2010年4月の総大会で管理ビショップリックに召されました。それ以前は70人第一展開会会員、ヨーロッパ地域会長会顧問として奉仕しました。さらに長老展開会長、ビショップリック顧問、ステーク会長会顧問、ステーク会長、地域70人として奉仕しています。コセイビショップはエセック大学で経営学修士号を取得し、食品業界で働いてきました。スーパーマーケットチェーンや食品流通関係の会社での経験を経て、フランスの食品流通会社ポモナで2008年まで統括管理者を務めました。また国際的な食料品小売会社カルフールグループで物流ディレクターも務めました。コセイビショップはフランスボルドーで生まれ、バレリー・ルシェンヌ・バビンと結婚し、5人の子供と3人の孫がいます。では聖歌隊が歌います。
Thank you.
Thank you. It was a magnificent choir.
ありがとうございます。素晴らしい聖歌隊でした。愛する兄弟姉妹の皆さん、今夜皆さんにお話しする機会があることを光栄に、また特権に感じています。私は教会のヤングアダルトに対して深い関心を持っており、今夜皆さんと共に時間を過ごせることは私の喜びです。皆さんの何千人かはこの美しいタバナクルにいます。またここでは見ることのできない世界中の何千もの集会所に集まっている人たちがいます。しかし皆さんが注意を払い学ぶ意欲を持っていることを私は知っています。物理的な距離に関わらずどこにいても聖霊がいてくださることを知っています。衛星放送もさることながら聖霊の存在こそが私たちの間に特別なつながりを作るのです。今夜聖霊が私たちと共におられ私たちを教え導き霊感を与えられるようにと祈ります。私たちは壮大な場所にいます。ここはソルトレークシティを設立した開拓者の信仰と労働に敬意を示す歴史的な建造物です。私がこのタバナクルに最初に入ったのは16歳の時でした。アメリカ合衆国に初めて旅行した時のことです。父がカリフォルニアへの出張に私も同行するように提案したのです。南フランス育ちの若い男性であった私はこの招きに飛んで喜びました。ついにアメリカを見る時が来たのです。旅行計画には週末ソルトレークシティで総大会に出席することも含まれていたので私の興奮はさらに大きなものとなりました。ユタについてフォードマスタングをレンタカーしたのを覚えています。長い移動の中で私たちは雪の突風、写真を見て笑っていることでしょう。今の車とは違いますから。長い移動の中で私たちは雪の突風、見渡す限りの砂漠、壮大なオレンジ色の渓谷、そして壮大な山々を通っていきました。私にとってその風景はアメリカ西部を特徴づけているようで、高速道路に沿ってカウボーイやインディアンを見たいという望みを持って目を大きく見開いていました。次の日、親切な友人のおかげで私たちはこのタバナクルの一番前の列、ちょうどそこの右側に大会部会に出席するために座っていました。私は非常に感銘を受けました。集会中ずっと理解することのできたいくつかの英単語を心に留めようと必死でした。今でもエズラ・タフト・ベンソン大館長の説教を覚えています。言葉自体ではなく若い男性としての私の心に残った深い印象を覚えているのです。私はまるで夢や素晴らしい冒険の中にいると感じました。その時、今夜のような日が来るなんてどうして想像できたでしょうか。このような改修を前にしてこの同じタバナクルで説教をするなんて想像できたでしょうか。全く想像できませんでした。人生には多くの驚きがありますね。5年前でさえ今の状況を全く想像していませんでした。その時私は家族とパリに住んでおり、人生は完璧に計画立てられていたように思えました。5人の子供たちはみんな家の近くのクリニックで生まれました。私たちにとって子供たちともうすぐ生まれる孫たちに囲まれながらパリ郊外の平和な地区以外に住む生活は想像することもできませんでした。そしてある夜、モンソン大館長からの電話があり、私たちの人生はひっくり返りました。それ以来私と家族はユタでの生活の喜びを見出しました。教会歴史サイト、山でのハイキング、日が沈むのを見ながらの裏庭でのバーベキュー、ピンから霧まであるさまざまな美味しいハンバーガー、クーガーフットボールゲーム、そしてユタ人です。そしてもしかしたら皆さんが高速道路の脇で明日見るカウボーイは私かもしれません。管理ビショップリックの一員としての私のアサイメントはとても楽しく霊感あふれるものです。しかしこの経験は私が青少年の時に計画したものから非常に異なっています。子供の時私は考古学者になりたいと思っていました。私の祖母は私が良い教育を受けることを自分の責任だと思ってくれていました。彼女は私に今はツタンカーメン王と知られている若いファラオの本をくれました。その本から私は古代文明に対する情熱を得ました。 多くの週末を古代の戦いを描くことに費やし、私の部屋の壁はそれらの絵で埋め尽くされていました。いつかエジプトに行き、古代エジプトの神殿やファラオの墓の発掘に参加することを夢見ていました。40年後、私は未だに考古学者ではありませんし、これからもなることはないでしょう。エジプトにも行ったことはありません。中央幹部に召される前の私の仕事は食品流通でした。子供の時の計画とかなりかけ離れています。一般的に青少年時代は個人の計画を立てるのに最適な時です。私たちはそれぞれ子供の頃の夢を持っていました。ヤングアダルトとして一人一人が将来の夢をまだ持つべきです。スポーツでの達成、偉大な芸術作品の創造、または仕事と忍耐を通して取得しようとしている卒業証書や専門職の地位かもしれません。おそらく皆さんは心の中で将来の夫または妻の外見、性格、目や髪の色、そして皆さんの家族を祝福する美しい子供たちのイメージを持っているかもしれません。皆さんの願いはいくつ叶うでしょう。人生は不確定なもので満ちています。人生の道のりに驚きはつきものです。明日何が起こるか、数年後どこにいるか、何をしているかなど誰がわかるでしょうか。人生は陰謀を推測するのが非常に困難なサスペンス小説のようなものです。一瞬のうちに人生のコースを変更することになる重要な瞬間があるでしょう。そのような瞬間はただ一目見ること、会話、予定外の出来事からなるかもしれません。バレリーと私は互いに恋に落ちた瞬間を今でも覚えています。それはパリのヤングアダルトワードの聖歌隊の練習中でした。これは完全に予想外でした。私たちは子供の頃から互いに知っていて、互いに対する恋愛感情など全くありませんでした。しかしその日の夕方、私はピアノを弾き、彼女は聖歌隊で歌っていました。お互いの目が合った時、何かが起こりました。永遠を変える1秒でした。伝道活動の年齢に関するモンソン大官庁からの最近の宣言など、皆さんの人生には新しい機会が訪れます。預言者からのこの発表に続いて、教会の何千もの若い男性女性が伝道に出るための計画を変更している段階にあるでしょう。時々人生のコース変更は予期しない試練や失望から来ることがあります。私は経験を通して、私たちがコントロールするのは人生のほんの一部だということを知りました。それでもほとんどの人は未知な事柄を嫌います。一部の人にとって人生の不確かさは自信の欠如と、さまざまな方法で現れる未来への恐れを作り上げます。また別の一部の人は、良い機会が訪れている時でさえ失敗を恐れて決意することをためらいます。例えば結婚、教育、家族を始めること、または安定した職業活動を確立することを遅らせ、ただダラダラすることにことを好むことや、実家の居心地の良い環境にとどまることです。私たちを制限するもう一つの考え方は、この格言によって示されています。明日は死ぬ身なのだから、飲み食いし楽しみなさい。この言葉は、明日何が起こるかわからないし、みないつかは死ぬのだから、今の瞬間だけにふけることを勧めています。この考え方は、将来の結果にかかわらず今の快楽にふけることを好むというものです。愛する兄弟姉妹、私の皆さんに対する今日のメッセージは、恐れや疑い、または道楽とは異なった道、つまり人生に平安と自信と安らぎをもたらす道があるということです。人生のすべての状況をコントロールすることはできません。全く予期しなかった良いことも辛いことも起こるでしょう。しかし 自分自身の幸福をコントロールするのは皆さんであることを宣言します。幸福は自分で設計するのです。前の総大会でディーター・F・ウークトドルフ館長によって宣言された次の名文句を覚えています。年を取れば取るほど過去に振り返りにつけ、表面的な状況はそれほど重要ではなく、私たちの幸福を決めるものでもないことに気がつきます。そうです、皆さんの幸福は人生の状況による結果ではないのです。幸福を決めるのはむしろ皆さんの霊的なビジョンと自分の人生の土台とする原則の結果なのです。地上での旅路の中で避けることのできない予期しない苦難や驚きに関わらず、皆さんこれらの原則は皆さんに幸福をもたらします。今夜私は皆さんと一緒にこれらの本質的な原則を復習したいと思います。第一の原則は個人の価値を認識するです。この夏私と家族は南フランスの壮大な地域であるプロヴァンスでリラックスした数日を過ごしました。ある夜ちょうど日が沈み、暗闇が周辺の田舎を包み込んだ頃、私は家の外の長椅子に横たわって静かなひとときを過ごそうと決めました。辺りはとても暗く、自分の周りに何があるのかさえわからないほどでした。そして私は天を見つめました。最初は見通すことができないほど真っ暗でした。突如空に花火のような光が現れ、そして二つ三つと現れました。徐々に私の目は暗闇になれ、私は無数の星を眺めていました。暗闇の空が天の川に変わったように思いました。私も思いました。これは私たちの神との個人的な関係に少し似ている。どれだけ多くの人が神は遠く離れている、または存在しないと信じているだろう。これらの人々は人生がとても暗く黒いと思っているだろう。彼らは神が私たちのとても近くにおられることを見るために天を見つめる時間を取ったり努力したりしない。私は心の中で考え続けました。自分の目の前で私自身の物理的に取るに足らない様を示した宇宙の広大さに思いを馳せ、自分自身に尋ねました。このような壮大さと素晴らしさを前に私は何者なのだろうか。一つの聖句が頭に浮かびました。それはとても美しい聖句で、いつも私に霊感を与えてきたダビデの詩編の一つの歌でした。詩でした。私はあなたの指の技なる天を見、あなたが設けられた月と星とを見て思います。人は何者でこれを御心に留められるのですか。人の子は何者なのでこれを試みられるのですか。すぐ後に次の慰めの言葉が続きます。ただ少しく人を神よりも低く作って、栄えと誉れを被らせました。これが創造の逆説であり奇跡です。宇宙は広大で無限であると同時に、創造主の目には私たち一人一人は独自の栄光と無限の価値を持っているのです。私の物理的な存在は微小ですが、天の御父にとって私の個人的な価値は測ることのできない重要性を持っているのです。ウークトドルフ館長はこう宣言しました。皆さんがどこにいようと、どのような状況であろうと、皆さんは忘れられていません。どんなに暗い人生に思えようと、自分がどれほど取るに足りない人間に思えようと、自分のことをどんなに影の薄い存在だと考えようと、天の御父はあなたを忘れてはおられません。御父はあなたを限りなく愛しておられます。宇宙で最も偉大で力と栄光に満ちたお方があなたをご存知で覚えておられるのです。無限の空間と永遠の時を治める王にあなたは愛されているのです。神が私たちをご存知で個人的に愛しておられることを知ることは、 私たちの人生を照らし意味を与える光のようなものです。イタリアのローマで行われたファイアサイドの後で私のところに来た若い女性を覚えています。彼女の声は感情に満ちていて、悩みと不安の時を経験していた彼女の妹について話してくれました。そして私に次の質問をしました。天の御父が彼女を愛していると知ってもらうためにどのように彼女を助けることができますか。これこそ本質的な質問ではないでしょうか。神が私たちを愛しておられることをどのように知ることができますか。しばしば私たちの個人的な価値があるという感情は周りから受ける愛や関心に基づいています。しかしこの愛は時として十分ではありません。人の愛は往々にして不完全で不十分で利己的です。しかし神の愛は完全で十分で無私無欲です。私が誰であろうと、友人がいようがいまいが、人気者であろうがなかろうが、そして他人に拒絶され虐げられたとしても、私には天の御父が私を愛しておられるという絶対的な確信があります。神は私が必要としていることをご存知で、私の悩みを理解しておられます。神は私を祝福することを望んでおられます。そして神の私に対する愛の最大の表現は、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださったことです。神は救い主の苦い杯を取り除くことはされず、御子がゲッセマネの園のと十字架上で苦しまれているのを見て、ご自身も苦しまれたことでしょう。キリストはすべての人の罪をあがなわれ、その偉大なあがないの一部は今日の私のために定められ取っておかれたのです。御父と御子によって共有されたこの無限の賜物は、彼らにとっての私が持つ個人的な価値を心に確かなものとしてくれます。愛する兄弟姉妹の皆さん、もし神が皆さんをご覧になるように自分自身を見ることができたら、それはどんな意味があるでしょうか。神が持っておられるのと同じ慈愛、愛、そして自信を持って自分自身を見ることができたとしたらどうでしょうか。神が理解されるように皆さんの永遠の可能性を理解することは、皆さんの人生にどのような衝撃を与えるでしょうか。神の目を通して自分自身を見ることができたら、それは皆さんの人生にどのような影響を与えるでしょうか。神がおられることを証しします。神を求めてください。探し研究してください。祈り尋ねてください。神がご自身の存在と皆さんへの愛を目に見える形で送ってくださることを約束します。それは祈りに対する答えかもしれません。皆さんを慰める聖霊の穏やかな影響かもしれません。自分から生じたのではない突然の霊感、または新たな力かもしれません。皆さんの人生を祝福するために必要な場所に必要な時に突然来てくれる家族、友人、または真剣指導者かもしれません。どのような方法であろうと、皆さんが神に手を差し伸べるとき、神はご自身がおられることを皆さんに知らせてくださいます。さて、二つ、幸福の第二の原則です。あなた自身になりなさい。あなた自身になりなさいという言葉は、最も有名なギリシャの詩人の一人のピンダロスが言った言葉です。矛盾しているように思えます。私はすでに自分であるのに、どうやって自分になることができるでしょうか。
物語を通してこの原則を説明させてください。私は最近、分別の年頃という映画を見ました。この映画は地球の四隅での旅行や会議に満ちた多忙な生活を送っている裕福な銀行員のマルグリットの物語です。彼女は結婚しているにもかかわらず、子供を設けている時間はないと言います。彼女が40歳になった日、彼女は次のような不思議な手紙を受け取ります。愛する私へ、今日私は7歳であなたにこの手紙を書いています。それは私が分別の年頃にした約束をあなたに思い起こさせるためであり、私がどんな人になりたいかを思い出すためです。マルグリットは突然、その手紙の著者が他の誰でもない7歳だった彼女自身だと理解します。その度、その都度何ページにもわたって その少女は自分の人生の目標を詳細に記していました。
マルグリットは今の自分は幼い頃望んだ人とまるで違うことに気づきます。彼女は子供の頃心に描いた人になると決心し、彼女のきちんと計画された整理された人生は完全にひっくり返ります。彼女は家族と和解し、残りの人生を助けを必要とする人々に仕えることに捧げると決心するのです。愛する友人の皆さん、皆さんが過去の自分から今手紙を受けるとしたら、その手紙には 何が書いてあるでしょうか。その中には、皆さんが8歳の時にバプテスマを受けた日に自分自身に書いたものが含まれているかもしれません。さらに戻ってみましょう。皆さんが地上に来る前に書いた手紙を受け取ることができるとしたら、その手紙には何が書いてあるでしょうか。今日そのような手紙を受けるとしたら、忘れてしまった現実の世界からの手紙は皆さんにどのような影響を与えるでしょうか。
この手紙は次のような内容かもしれません。愛する私へ、あなたがどんな人になりたいかを覚えておけるように、私はこの手紙を書いています。私は地球に来る機会を喜んで飛んで喜びました。地上での生活は可能性を最大限に発揮し、天の御父と共に永遠に生きることを可能にするための不可欠な道であることを私は知っています。私の一番の望みは救い主イエス・キリストの弟子となることだということを覚えていてほしいということです。私は主の計画を支持し、地上にいるとき救い主の技に携わりたいと思っています。それから私は永遠に一緒にいられる家族の一員になりたいということも覚えておいてください。この最後の言葉は教会のフランス語の賛美歌集にあるとても美しい歌を思い出させます。この賛美歌は他のどの国の賛美歌集にも存在しません。タイトルは覚えておいてです。ドブルザークによる新世界交響楽団からの音楽に設定されています。親が生まれたばかりの子供に話しかける歌です。3番目の歌詞を読ませてください。覚えておいて、私の子よ、夜明けには私たちは風の中で遊ぶ友だった。そしてある日、主から人生の偉大な計画を受け入れることを私たちは選んだ。その夜、私の子よ、私たちは愛により、また信仰により再会することを約束した。覚えておいて、私の子よ、人生の大きな冒険の一つは、私たちが何者でどこから来たかを見出すこと、そしてその存在価値と存在目的に一貫して調和した生活を送ることです。
ブリガム・ヤングはこう言いました。あなたが学ぶことのできる最大の教訓は自分自身を知ることです。これを学ぶためにここに来なければいけません。神の事柄を理解することなしに自分自身を完全に知ることのできる人はいません。また自分自身について知ることなしに神の事柄を学び理解できる人はいません。人は自分自身のことを知らなければなりません。そうしなければ人は神を知ることは決してできません。最近私の娘たちはこの原則にぴったり合う例え話が映画ライオンキングの中に出てくることを指摘してくれました。皆さんの世代はこの映画の音と映像の中で育ちました。皆さんはシンバが父である死んだ王ムファサからの訪問を受けたシーンをおそらく覚えていることでしょう。シンバの父が死んだ後、彼は父の死に責任を感じ、王国から遠くへ逃げました。王位相続人としての責任から逃げたかったのです。シンバの父は彼に現れて警告します。お前は自分が誰であるか、そして私が誰であるか忘れてしまった。自分自身を見つめろ、シンバ。お前はもっと大きな存在になれる。お前はサークルオブライフの中の場所を取らなければいけない。そして次の言葉が何度も繰り返されます。皆さんも覚えているでしょう。自分が誰であるか忘れるな、自分が誰であるか忘れるな。シンバはこの経験によって完全に奮い立ち、彼の運命を受け入れることを決心します。彼はヒヒの友人に秘密を打ち明けます。変化は良いことだが簡単ではない。何をしなければいけないかは分かっている。しかし戻るということは 過去に向き合わなければならないということだ。私は長い間過去から逃げてきた。どこへ行く？ヒヒが尋ねます。戻るんだ、シンバが叫びます。私たちは皆サークルオブライフの中に場所を取る、または取り戻すことができます。本当の自分になってください。天の御父の子供としての本当の存在価値を見出し、認識し、そして受け入れ、それからこの知識に従って生活するとき、幸福と生活のバランスを見つける能力を得ることができます。
幸福の第三の原則を分かち合います。神の約束を信頼する。トーマス・エスモンソン大官庁の次の動機付けられる言葉が大好きです。未来は信仰のように輝いています。私たちの人生の成功と幸福は、私たちが使命を達成するように主が導いてくださるという主に対する信仰と信頼に大部分がかかっています。人生の中で顕著な偉業を成し遂げる男性と女性は、若い頃から自分の将来に対して大きな自信を持っていることが多いことに気がつきました。そのような一人の例としては、有名な英国の政治家であるウィンストン・チャーチルがいます。彼は若い男性の時に彼の将来に対する揺るぎない自信を持っていました。彼が23歳の時、インドの騎兵連隊で勤めていた間に、彼は母親に次のような手紙を書きました。私は自分の星を信じている。私はこの世の中で何かをするために生きている。なんと予言的な言葉でしょう。彼は実際に彼の国の歴史の中で重要な人物になることを想定し、第二次世界大戦で英国を勝利に導いた人となりました。イエス・キリストの教会の若い会員である皆さん一人一人は、皆さんを導くための星よりもはるかに多くの導きがあると私は信じています。神は皆さんを見守っておられ、皆さんに約束されました。マラキ書にある聖句は福音の回復の中心であり、天使モロナイが若いジョセフ・スミスを訪れるたびに引用されました。預言者エリアの言葉を引用し、天使はこう言われました。彼は先祖に与えられた約束を子孫の心に植え、子孫の心はその先祖に向かうであろう。若い兄弟姉妹の皆さん、回復のおかげで皆さんは約束の子孫です。皆さんは受け継ぎとして先祖に与えられた約束を受けるでしょう。主からのこれらの約束は皆さんを高貴な世代の一部にします。
今私が話している皆さんの多くには、先祖に勇気と犠牲を通して回復された教会を設立する助けをした偉大な霊を持つ高貴な開拓者を持つ人がいるでしょう。勇敢な聖徒の時代が皆さんより先にいたのです。またその他の今日私の話を聞いている人は、自分の家族や国にとっての開拓者でしょう。皆さんが永遠の連鎖となるための最初の罠なのです。皆さんの物語や受け継ぎが何であろうと、教会員として皆さんは霊の家族につながれています。預言者によって預言されたように、皆さんの霊の家系が皆さんを先祖の子孫とし、神の約束の相続人とします。祝福師の祝福をまた読んでください。この祝福の中に、皆さんがイスラエルの十二部族の一つにつながっていることを主が確認されています。そしてそのおかげで、皆さんの忠実さを通して、皆さんはアブラハム、イサク、そしてヤコブに約束された限りない祝福の相続人となるのです。神はアブラハムに次のように約束されました。この福音を受け入れるすべてのものは、あなたの名によって呼ばれ、あなたの子孫とみなされ、立ち上がってあなたを父として称えるであろう。祝福師の祝福を読むとき、主が皆さんに個人的に与えられた約束に特に注意を払ってください。一つ一つの約束について深く考えてください。皆さんにとってどんな意味を持つでしょうか。これらの約束は明白です。私たちがするべきことをすれば、神もそうしてくださいます。アルマが神聖な記録を彼の息子ヒラマンに渡したときに言った次の言葉がとても好きです。覚えておきなさい、我が子ヒラマンよ。あなたが神の戒めを守り、主から命じられる通りにこれらの神聖なものを扱うならば、 見よ、この世のどのような力も地獄のどのような力も決してあなたからこれらのものを取り去ることはできない。神はご自分の御言葉をすべて成就する十分な力を持っておられるお方だからである。神はあなたに立てるすべての約束を果たされる。神はこれまでも私たちの先祖と交わした約束を果たしてこられたからである。神の約束の成就はそれに付随する律法への従順と常に結びついています。主は言われました。あなた方が私の言うことを行うとき、主なる私はそれに対して義務を負う。しかしあなた方が私の言うことを行わないとき、あなた方は何の約束も受けない。一方、これらの約束は人生で起こるすべてのことが私たちの期待と望み通りにいくことを保証しているわけではありません。むしろ神の約束は私たちに起こることが神の御心に従うことを保証します。時々克服しなければならない予期せぬ試練がやってきたり、時々約束された祝福が長く遅れたりすることがあります。しかしこれらの試練と遅延は私たちの益となり、永遠の成長のためになっていることを知る時が来るでしょう。私たちはこれ以上何を求めることができますか？人生の中で私たちが望むことのできる最大のものは、自分の意思を神の御心に合わせ、私たちの人生のための主の予定表を受け入れることです。主は初めから全てをご存知で、私たちにはない見方を持っておられ、無限の愛で私たちを愛してくださいます。個人的な経験を通してこの原則を説明させてください。若い頃、私はフランスで一番のビジネススクールの入学試験の準備をすることを決めていました。一年続いたこの準備はとても大変で、毎日努力を要求しました。この年の初めに、私は課題の重さがどんなであろうと、勉強のせいで日曜日の集会や週1回のインスティテュートのクラスに参加できないことが決してないようにすると決心しました。毎週数時間を費やす必要があるヤングアダルトワードの初期として奉仕することも受け入れました。主が私の忠実さを見ておられ、目的を達成するのを助けてくださると私は確信していました。その年の終わり、試験が近づいたとき、私は自分の最善を尽くしたように感じました。祈りも断食ももっと熱意を込めてするようになりました。最も評判の良い学校の試験日、私は主が私の望みに応えてくださることに対して完全な自信を持っていました。残念なことに、結果は私が望んだものとは非常に異なる方法で展開されました。私が最も得意とする科目の口述試験は予想外に悲惨でした。待ち望んだ学校に入る妨げとなる成績を取ってしまったのです。私は完全に取り乱していました。私は忠実に忍耐してきたのに、どうして主は私を見捨てられたのだろう、そう思いました。第二志望の学校での口述試験では、私の心は疑いと確信のなさで満たされていました。この学校では最も大きな比重を占めていた試験は、学校のディレクターによる45分間の面接でした。面接の始まりは普通でした。重要でなさそうな質問をされるまでは、あなたが試験のためにたくさん勉強してきたことを知っています。しかし勉強外でのあなたの活動に興味があります。私はとても驚きました。この1年間、勉強と教会の2つのことしかしてきませんでした。真実を話す時だと感じました。面接官が教会の会員であることを否定的に取るのではと心配しました。しかし1秒で原則に忠実で居続けることを決心しました。私は言いました。私は末日聖徒イエス・キリスト教会の会員です。それから15分ほど日曜日の集会、インスティテュートクラス、そしてワード書記としての私の責任など、教会内での私の活動を説明しました。私が話し終えると、学校のディレクターが口を開きました。話してくれて嬉しいよ。幼かった頃、私はアメリカで勉強したんだ。親友の一人がモルモンでね。彼はとても素晴らしい若い男性で、 人として素晴らしい特質を持っていた人だったよ。モルモンは非常に素晴らしい人たちだと思っているよ。ほっとしました。その日、成績優秀者としてこの学校に入るために必要な最高の成績を取りました。主に感謝しました。しかしその時は最も評判の良い学校での私の失敗を受け入れることができませんでした。長い間、私は心の中に挫折感と不公平さを感じていました。入るのをずっと夢見た学校での失敗が私に奇跡的な祝福をもたらすと理解するのに数年かかりました。第二志望の学校で私は人生の中で重要な人々に出会いました。私のキャリア期間中、そして今でも彼らとのつながりは私と家族の人生にとってと必要なものになりました。このような若い年であっても将来達成するように主が求められている使命への段階を主が導いてくださっていたことを知っています。兄弟姉妹の皆さん、自分の力でできる限りのことをした後、皆さんが望むように物事が進まない場合、天の御父の御心を受け入れる準備をしてください。最終的に私たちの益となるものを神が与えないことはないことを知っています。耳にささやくあの穏やかな声を聞いてください。すべての憎なるものは私の手の内にあるからである。安らかにしていて私が神であることを知りなさい。私は最近ウィリーとマーティンの手車隊の歴史をたどった深く感動する映画を見ました。1856年5月、1000人以上からなる2つの連続したグループがユタ州に移住するためにイギリスを出発しました。6ヶ月後、危険な旅の終わりに着いたソルトレークバレーでは200人以上がいませんでした。ほとんどが病気、飢餓、あるいはシオンと呼んだ場所へと続く道での疲労のために亡くなりました。映画に登場する開拓者の一人に私は深い感銘を受けました。彼は面白いユーモアと熱意で皆を満たしました。しかし彼はほとんどの開拓者たちとは違っていました。小さな体で重度の障害を持っていました。彼自身生きているのが奇跡でした。この勇敢な開拓者はイギリスチェルトナムのロバート・ピアスでした。旅をした同僚の一人が彼を旅人としては今までに見たこともないほどの重度の障害を持っている人と表現しました。彼の下半身は麻痺しており、彼はひどく変形していましたが、体はひどく変形していましたが、彼は信仰において強い人でした。彼は松葉杖を使って驚くべき速さで身を前進させることができました。ある日、ロバート・ピアスは道を間違い仲間とはぐれてしまいました。何人かの男性が彼を探しに行き、かなり悪い状況の中にいる彼を見つけました。彼の言葉を引用します。古い木の周りに2匹の大きな狼と6羽の鷹がいて、彼が叫び松葉杖で抵抗するのをやめるのを、そして木の下で彼に襲いかかるのを待っていました。私たちは危うい運命から彼を救うのにちょうど間に合い、彼を助け出し、持ってきたカートの上に彼を置き、タイへと戻っていきました。次はロバートの性格が分かる洞察です。彼は私たちに歩かせてくれと頼んできた。それは彼がソルトレークシティまでのすべてのステップを自分の足で歩くと旅を始めたときに決めていたからだ。そして話の悲しい部分が来ます。しかし彼はその後数日間しか歩けませんでした。6日間の行進の終わりに6日間の行進の終わりに彼の試練は終わりを迎え、彼はエルク川のほとりに埋葬されました。ロバート・ピアスの話を編集したジョリーン・アルフィン姉妹は彼についてこう語りました。ロバート・ピアスが道の苦難に屈する前に、彼が松葉杖ですでに約1000キロも旅していたことは本当に驚くべきことです。彼の心の望みはシオンで 生徒たちと共に集まることで誰の重荷にもなりたくなかったのです。ロバートは手助けや特別な扱いは望まなかったのです。兄弟姉妹、私は次の質問を自問しました。なぜこの偉大な信仰を持つ人を、狼や鷹から奇跡的に救われた神が、たった数日後道の脇で彼が死ぬのを許されたのだろう。彼の死は大きな平安を伴っていました。映画の終わりの少し前に彼はこう言います。宣教師は私に、私が大切な存在でいつか素晴らしい人になれると言ってくれた。私は強い肉体がずっと欲しかった。これからそれをもらえる。シオンに着いたら私のことを考えておくれ。ロバート・ピアスに関して、私はパウロが書いたヘブル人への手紙からの言葉を考えます。これらの人は皆信仰を抱いて死んだ。まだ約束のものは受けていなかったが、はるかにそれを望み見て喜び、そして地上では旅人であり寄留者であることを自ら言い表した。そう言い表すことによって彼らがふるさとを求めていることを示している。しかし実際彼らが望んでいたのはもっと良い天にあるふるさとであった。最後にロバート・ピアスは、彼の最終目的地はソルトレークバレーではなく天の王国であることを悟ったのです。私たちにも同じことが言えます。主の約束は私たちの最終目的地を保証します。旅行計画は神の先見に従って一人一人異なります。状況は変わり、予期しない出来事は起こり、試練も生じます。しかし私たちの忠実さを通して神の約束は私たちに保証されています。主の約束に信仰を持つことがどういう意味なのかをアン・ピングリー姉妹が素晴らしく解説しました。彼女の解説はマッコンキー長老の引用によって次のように始まります。完全で純粋な形の信仰には、神が私たちの嘆願を聞き、御心にかなう時節にその願いを叶えてくださるという揺るぎない確信と絶対的な信頼が必要である。またこう続けます。住んでいる場所や取り巻く環境は問題ではありません。現世で経験する心痛や落胆、またこの世では果たされない約束の彼方にあるものに目を向け、日々義にかなった生活をすることでイエス・キリストへの信仰を表すのです。生徒は皆約束せるものを受ける日を心待ちにできる信仰を持つことはなんと素晴らしいことでしょう。兄弟姉妹の皆さん、今日の私の人生の状況は明らかに私が皆さんの年に計画したものとは異なっています。しかし私はこれ以上ないくらい幸せです。私が二十歳の時に誰かがその時から今までの私の人生の経過を見せてくれたとしたら、私は迷うことなくサインするでしょう。バレリーと私に代わって話したいと思います。私たちの人生のコースについて考えれば考えるほど違いをもたらしたものは、私たちが若い頃永遠の命に対する共通のビジョンを持っていたことだと信じるようになります。私たちは永遠の家族を始めたいと思いました。私たちは地上にいる理由と永遠の目的を知っていました。神が私たちを愛しておられ、神の目に私たちは偉大な価値があることも知っていました。神の方法で神が良いと思われるときに祈りに応えてくださることに対して完全な信頼を持っていました。私たち自身学ばなければいけないことだったので、そして学び続けることなので、すべての事柄に対して神の御心を受け入れる準備ができているかどうかは分かりません。しかし私たちは神に従うために最善を尽くしたい、神に自分自身を捧げたいと思いました。モーソン大官庁とともに、皆さんの未来は信仰のように輝いていますと明かしします。皆さんの幸福は人生を取り巻く状況ではなく、従うことを選んだ原則によって決まります。忠実であってください。神は皆さんをご存知で愛しておられます。神の永遠の計画に調和して生活し、神の約束に信仰を持つなら、皆さんの将来は光り輝きます。皆さんには夢や目標がありますよね。素晴らしいことです。心を尽くして達成してください。そして残りは主に任せてください。主は皆さん自身では導くことができないところへと導いてくださいます。またなることがなれない存在に皆さんをしてくださいます。いついかなる時も主の御心を受け入れてください。主が行くように求められるところに行き、 主がするように求められていることをする備えをしてください。また主が導かれる通りの男性女性になってください。皆さんが人生の中で天の御父の愛を感じ、主があなたを信頼するように、自分自身を信頼する方法を知ることができるように祈っています。皆さんが常にいつでもどこでも忠実でいられるように祈っています。皆さんの全世界に対する模範と力に対する私の愛と関心と深い尊敬を伝えます。この人生は永遠の素晴らしい瞬間であることを証しします。私たちは神に会う準備をするという栄光の目的を持ってここにいます。神の御子イエス・キリストは生きておられ、神の贖いは無限の愛の賜物であり、永遠の幸福への扉を開きます。イエス・キリスト教会は神の預言者をその頭に完全な形で再び地上に存在します。この教会に属していることは計り知れない喜びであり特権です。イエス・キリストの御名によりアーメン。
Amen. 愛する天のお父様、今夜感じた御霊に感謝します。個性ビショップの話と愛に心から感謝します。お父様、この福音や私たちが誰であるかという知識があることに感謝します。私たちが勇気を持って自分をさらに知り、可能性を発揮できますように祝福してください。主を信頼できますように助けてください。私たちがどこから来たのか、また天与の価値があることをいつも覚えていることができますように祝福してください。今晩無事に家路に着くことができますように助けてください。イエス・キリストの御名により、アーメン。